区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並、令和2年2020年12月1日発行、ナンバー2291。コンテンツ、主な記事、区職員の給与などの状況についてお知らせします。杉並区中学校対抗駅伝大会2020の開催と交通規制。日本フィルを応援しよう。毎月1日号では、区の政策や取り組みを分かりやすく紹介していきます。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。新型コロナウイルスに関する最新情報は、こちらでご確認ください。区では、区ホームページやツイッターで随時情報をお伝えしています。新型コロナウイルス感染症情報は区ホームページで。ホームページは https://www.city.sugina.to.ky.o.jp/。地震、水防情報等は杉並区公式ツイッターで、@suginami_tokyo。 特集、あなたの寄付が作る杉並の未来。寄付の心がみんなを笑顔に。トップページの写真、十数枚のスナップ写真がハート型に置かれています。野球少年たち、バイオリン体験、敵外装、杉並公会堂での日本フィルの演奏会などが写っています。右手でつまんだ一枚の写真には、集まって談笑するお母さんたちと、赤ちゃんを預かってあやす若い女性二人が写っています。どの写真にも笑顔がいっぱいです。あなたの寄付が杉並の未来を作る。これからの未来を作っていく取り組みとして、区には寄付の制度があります。ふるさと納税も寄付制度の一つですが、お得感のある返礼品を得るために寄付をするケースも多いことなどから、都市部の自治体での税の流出が社会問題となっています。区は返礼品競争に参入することなく、ふるさと納税を通して健全な寄付文化を育む視点からのメニューをご用意しています。コロナ禍に見舞われたこの一年の年の瀬に、杉並の未来を作っていく一つの方法として、寄付制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。問い合わせは、区民生活部管理課、ふるさと納税担当へ。質問1。区へ寄付をすると、どういったメリット、デメリットがあるの？答え1。寄付により、次代を担う子どもたちの育成や NPO への支援、緑の基金などお金の使い道を自分の考えで決めることができます。また、寄付金額から2000円を引いた額について税金の控除を受けることもできます。収入に応じて控除額に限度があります。一方、区民税が控除された分だけ行政サービスに充てるお金が減るため、行政サービスの低下などの影響が懸念されます。 杉並区の流出額。平成27年度にはおよそ1億円。年度ごとにおよそ5億円増え、令和元年度にはおよそ24億円になり、2年度に24億9千万円となっています。2年度の流出額、24億9千万円でできる行政サービス。瓶、缶、資源の回収経費、年間およそ24億円。特別養護老人ホーム等の施設整備補助金800人分、一人300万円として、24億円。小学校41校分の運営維持経費、年間およそ23億円です。質問2、寄付にはどんなメニューがあるの？答え2、区には次のような寄付の制度があります。寄付制度、適外装の復元・整備、日本フィルの被災地支援活動の応援。これについて区の取り組みは、日本フィルを応援しようの記事で詳しくお伝えしています。新型コロナウイルス感染症対策寄付金です。4つの基金に寄付。次世代育成基金、社会福祉基金、NPO 支援基金、緑の基金の4つがあります。これらの事業以外にも寄付することができますので、お問い合わせください。問い合わせは、区民生活部管理課、ふるさと納税担当へ。質問3。寄付した時のお礼の品はありますか？答え3。区は4つの基金への寄付に対して、お礼の品を設けています。しかし、自分が居住する自治体への寄付には、法の規定により、お礼の品を渡すことができません。そこで、区民の方の気持ちを、さらに福祉につなげるため、お礼の品相当額を児童養護施設等にプレゼントできる制度を設けました。区民以外の方がお礼の品を受け取らない場合にも、児童養護施設等へプレゼントすることができます。お礼の品をもらえない区民の方もプレゼントはできます。児童養護施設等へのプレゼント制度。4つの基金に寄付した区民の方、またはお礼の品を辞退した区民以外の方は、お礼の品相当額を児童養護施設等にプレゼントできます。プレゼントは杉並区共通商品券として施設等に送られます。物品の購入を通じて地域の活性化にも役立っています。次世代育成基金、自然、文化、芸術、スポーツなど様々な分野での体験、交流を通じて子どもたちが将来の夢に向かって視野を広げ健やかに成長できるよう設立されました。いただいた寄付は中学生海外留学、国内子ども交流事業、交流自治体中学生親善野球大会などの区主催事業のほか、民間事業者が行う事業の助成金としても活用しています。寄付をしていただいた方の声、子どもたちの成長が一番の返礼品です。区内在住、園部智明さん。私が子どもの時は勤労奉仕という形でしたが、田植えや芋掘りなどをして学んだことは今もはっきり覚えています。今の子どもたちにも、家庭や学校でできないことにたくさん挑戦してほしいですね。知らない場所で知らない人たちに出会い、いろいろなことを経験して、笑ったり感動したり悔しがったりしながら一緒に何かをやり遂げる。教室ではできない体験を支援するという次世代育成基金の理念に感動して、機会があるごとにできる限りの寄付をしています。参加した子どもたちがそれぞれの体験を発表する報告会は、私にとっての返礼品ですね。異文化に触れた子どもたちが自分なりの思いを一生懸命言葉にする。一回り大きくなって堂々とした姿を見ると、寄付してよかったと心から思います。これからも数多くの子どもたちの夢と成長を応援していきたいです。 敵外装の復元・整備。国史跡、敵外装、近衛文麿旧宅を王子の姿に復元し、歴史と文化を生かした史跡公園として整備します。敵外装は、近衛内閣時代における重要な政治会談や組閣の舞台となった場所です。寄付をいただいた際は、お名前を園内に掲示します。一定額以上寄付していただいた方には、復元時に実際に使用する式瓦をご寄付の記念に認定し、レプリカタイル付き認定証を発行します。寄付をしていただいた方の声、地域の宝物を私たちの手で守りたい。区内在住、永瀬久子さん。荻窪四丁目付近は緑が豊かで、それは敵外装や大田黒公園があることが大きいと常々思ってきました。中でも敵外装は昭和史の重要な舞台となった場所。歴史上意義深い場所を緑と共に残すことができたら、そしてそこに自分も参加できたら素晴らしいことだと感じ、この取り組みに寄付することを決めました。芝生広場では、現在も地域のお年寄りと子供たちが触れ合える、荻窪昔祭りが開催されるなど、子供たちの笑い声が絶えない憩いの場として親しまれていますが、復元・整備が完成すれば、さらに日本中からたくさんの人々が集まる、賑わいの場にもなることでしょう。そこから歴史を、そして未来を考えるきっかけにもなってくれれば、地域住民として本当に嬉しいです。私も歴史が大好きなので、復元されたら足しげく通いたいと思います。その日が今から本当に楽しみです。新しいメニュー、新型コロナウイルス感染症対策寄付金。新型コロナウイルス感染症対策として、区は地域医療を支援する取り組みを進めてきましたが、区民等の方々から寄付の申し出をいただき、新型コロナウイルス感染症対策寄付金のメニューを作りました。いただいた寄付金は、区内基幹4病院の発熱外来や PCR スポットへの支援、検査を実施する診療所への支援、マスク等の備蓄等に活用しています。寄付をしていただいた方の声、医療従事者の皆さんのおかげで、今元気に過ごせています。恩返しに何かできないかと考えていたところ、この制度を見つけました。医療機関へのサポートをよろしくお願いします。杉並区で生まれ育ち、区内の病院にお世話になっているため、少しでもお役に立ちたくて寄付します。一人一人が関わりを持つという当事者であることを忘れないようにしたいと思います。かけがえのない命を守るため、日夜奮闘してくださっている医療関係者の皆さんに感謝し、本当に微力ではありますが、気持ちを表したいと思います。医療関係者をはじめ、社会生活を支えるすべての方々の尽力によって、多くの人の命や暮らし、社会が保持されていることに感謝します。医療崩壊せずに収束できることを願ってやみません。医療従事者の方々が少しでも元気になりますように、最大の援助をお願いします。寄付の申請方法。ふるさとチョイスホームページから申し込み。ふるさとチョイス杉並区で検索。